広報いばり第838号2023年12月号です。ほんの先日まで小春日和でした。穏やかな日和が続いていたのに、12月に入ったらあっという間に初冬の寒さになりました。町にはクリスマスソングが流れ、お歳暮の品々、おせちの宣伝が聞こえてきます。師走、何かと気ぜわしい日々になりましたが、心穏やかに過ごしたいものです。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は10月22日に行われた全日本社会人ホッケー選手権大会の写真です。この大会女子の部で伊万里クラブは4位と健闘しました。ひたすらゴールを目指し、ひたすらゴールに向かう選手たちの必死の姿が胸を熱くするような様子が伝わってきます。
主な内容、特集伊万里市この1年、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集伊万里市この1年、令和5年、2023年もあとわずかとなりました。あなたにとってこの1年はどのような年でしたか。ここでは広報伊万里で紹介した出来事をもとに市の1年を振り返ります。この1年に広報伊万里で紹介した主な出来事、令和4年11月2日9日16日積み重ねた35年友好の歴史、中国大連市と友好交流35周年を迎える、伊万里市国際交流協会と伊万里市日中友好協会が大連市中日友好協会とリモートで交流を深める。19日、サイゲームスプレゼント伊万里湾大花火2022が無観客で開催。12月27日、安倍松修さん相撲、森山大輝さん水泳競技、百武剛さん陸上競技に伊万里市民賞贈呈。令和5年1月5日、大河内健太さん陸上競技に伊万里市民賞贈呈。8日、成人式の名称を改め、二十歳の集いとして初開催。9日、伊万里ハーフマラソン2023を3年ぶりに現地で開催。14日、男子の育児参画の大切さを伝える子育て講座やファミリーフィットネス開催。22日、SDGs への理解を深めてもらうため、伊万里SDGs スクールとしてワークショップ開催。2月1日、産業界と連携して高等教育機関の誘致を行うため、伊万里市高等教育機関誘致推進協議会の設立総会を開催。3月3日と4日、伊万里の良さを知ってもらうため、伊万里暮らし体験ツアーを開催。16日、高森かおるさん、図画に伊万里市民賞贈呈。19日、市内唯一の公立幼稚園だった久野川幼稚園が閉園、45年の歴史に幕を下ろす。4月1日、松浦健康増進施設が教養開始。21日、平成15年に開館した伊万里鍋島ギャラリーの入館者が5万人に到達。5月1日、伊万里のブランドイメージをよりよく伝えるためのロゴマークデザイン完成。 28日、4年ぶりにどっちゃん祭りを市街地で開催。19日と20日、西日本軟式野球大会開催。6月1日、伊万里市東駅ビル1階にフリースペースヨットコオープン。7月15日と16日、全九州ビーチバレーボールジュニア選手権大会が岩崎ハイで行われる。22日、市カブトガニを守る会と教育委員会がカブトガニの館や伊万里高校、牧島小学校で飼育されたカブトガニの幼虫約1390匹を伊万里湾に放流。29日、5年ぶりに大河内山で母子灯籠祭りが開催。8月8日、社会福祉法人伊万里福祉会が大川保育園と松浦保育園を統合民営化するにあたって市と設置及び運営に関する協定を締結。10日、上田石灰製造株式会社が七つ島工業団地に新しい工場を建設するため市と進出の協定を締結。20日、市消防団火器点検でポンプ操法大会を開催。30日、香谷律さんがスポーツクライミング世界ユース選手権2023のボルダー競技で優勝し、深浦市長に世界一を報告されました。9月12日、佐賀県の地域で元気に活躍する高齢者に選ばれた岩崎ゆりえさんに山口知事から記念品が贈呈されています。10日、伊万里ビーチチャレンジカップオープンウォータースイミング競技大会が開催。10月6日、伊万里駅周辺の新たなにぎわいづくりのため市と株式会社 IS が基本協定を締結。7日、最後となる市小学校陸上運動大会開催。21日から25日、全日本社会人ホッケー選手権大会が開催。覚えていましたか？いろいろな出来事。
みんなの広場です。10月21日、日本相撲協会に所属する田子の浦部屋が11月の大相撲九州場所を前に、10月20日から3泊4日の日程で市内で合宿を行いました。早朝から国見台相撲場で朝稽古があり、力士たちはすり足や四股を踏んで足腰を鍛えたり、土俵に上がってからは激しいぶつかり稽古をしたりするなどし、体からは湯気が立ち上がり、ピンと張り詰めた緊張感の中に気合と熱気が伝わってきました。11月11日、伊万里市青少年団体連絡協議会の主催で、大河内町の宮古川地森林公園でチャレンジデーキャンプが行われ、市内の小学校4年生から6年生11人が参加しました。テントの設営や火起こし、自然を使ったビンゴゲームなど、日常の生活では味わうことが少ないアウトドア体験を満喫し、初めて会った友達と仲良くなって協力してテント設営やゲームを楽しめたと笑顔で話していました。同じ日、サイゲームスプレゼンツ伊万里湾大花火2023があり、伊万里湾の夜空を大花火が華やかに彩りました。10月14日、九州電力玄海原子力発電所の重大事故を想定した県原子力防災訓練が実施され、松浦町の住民など約100人が参加しました。参加者はバスや車で武雄市の白岩競技場に移動し、放射性物質による汚染状況を確認する避難体育時検査を受けた後、嬉野市社会文化会館に避難しました。参加者は1日を通して 避難の一連の流れを確認したり、放射線の基礎知識について学んだりしました。代わって教育と文化です。11月5日伊万里市民図書館で AI を活用して社会のデジタルトランスフォーメーション普及に貢献しようと活動している市内外の若手経営者で組織されたナインパーティーがワークショップを開きました。この日は市内小学生とその保護者など約20人が参加し、 AI の機能を活用して物語を生み出した後に絵本を作りました。そして AI の理解につなげてほしいと11冊の AI に関連した本を伊万里市民図書館に寄贈しました。将来の夢を自由に思い描ける社会構築を。誰でも職業選択の自由がありますが、職業は自由に選べても思うようにならないのが現実です。専門的な職業は資格が必要ですし、資格がいらない職業についても学問による基本的な知識が求められます。子どもたちが将来の夢を持てなくなったと言われて久しいですが、両親や祖父母が働く姿を見て、自分もこんな仕事がしたいなと自由に思い描ける社会になることを心から願っています。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ委員、問い合わせ先男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、日報社下釜跡の上座成果その8、鍋島焼は最初有田で制作していましたが、衣装や技術が漏れないように、また陶工たちを管理するため大河内山に移転しました。高台の低い伝製品は有田時代のもので、大河内山に移転後高台が高くなったのではないかとも言われていますが、今後も調査が必要です。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。11月15日伊万里特別支援学校高等部3年の大河内健太さんが中国広州市で開催された広州2022アジアパラ競技大会の陸上男子1500m知的障害で金メダルを獲得し、その報告のため市長を表敬訪問しました。10月25日、山城ジュニア卓球クラブの山城中2年福田美優さんと山城西小学校4年福田ひなさん姉妹が JOC ジュニアオリンピックカップ2023年全日本卓球選手権大会カデット女子ダブルスの部への出場と、姉の美優さんは14歳以下女子シングルスの部に出場することが決まり、その報告のため市長を表敬訪問しました。2人は8月に開催された佐賀県予選のダブルスの部で準優勝、美優さんがシングルスの部で優勝し、全国大会の切符を手にしました。11月15日、松浦町の株式会社エイブル設計が、サギン SDGs 志望祭、すなわち地域の目、未来の目、育む祭を利用して、市に6万円を寄付しました。サギン SDGs 志望祭は、発酵ガスの 0.2% 相当の品物を SDGs に取り組む団体などに寄付するもので、子育て支援などに役立ててほしいと話しました。百寿記念品贈呈、二里町の山口千恵子さん、長生きの秘訣は1日に3回体操をすること、近所の人と買い物や散歩に出かけたり演歌を聴いたりすることが好きですと話されました。伊万里市移住者カードを発行、これは伊万里市への移住、 I ターン、J ターン、U ターンの希望者に向けて発行しているカードで、地元企業の協力によりさまざまな優遇が受けられます。
ごめん、
元気に集うその7、おかめ隊。 JA 佐賀主催のイベントに出演し優勝したことをきっかけに、令和元年に JA 伊万里女性部の仲間で結成しました。会員は7人です。活動内容、 JA のデイサービスや地域の行事などで寸劇を上演しています。衣装や小道具はすべて会員が手作りしていて、台本も制作しています。希望に沿った演目を準備しますので、皆さんからの上演依頼をお待ちしています。手作りした七福神の衣装を着たおかめ隊の皆さんの写真が載っています。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 我が家のアルバム、東山城町の井上祐希さん、祐さんの子ほのかちゃん2歳3ヶ月。私はいつもやりたいことに一直線。最近はのんたんの絵本やおままごとでパンを焼くのに夢中なの。お家では保育園で習ったダンスを披露しているよ。好きな食べ物はいちごや牛乳、いりこや佃煮も好きだよ。パパから一言、いつも元気なほのちゃん、みんなに癒しをくれてありがとう。おしゃべりがたくさんできるようになってきて、お話しするのが楽しいよ。元気に大きくなってね。働くなら伊万里で決まり。新店長の岩永浩志さん、32歳。伊万里町の株式会社 IAC ソリューションズに勤務しています。仕事の内容は学校で生徒や先生のIT 機器使用のサポートです。心がけているのは、なるべく専門用語や略語を使わずに説明するようにしています。目標は、伊万里の子どもたちがタブレットを自在に使えるようになることです。自己 PR、好きなことにとことん熱中できることです。趣味、スポーツ観戦やゲーム、数読です。市民へ一言、 IT に関する困りごとはぜひ相談してください。枯葉スキップしつつ追いかける。舞う枯葉スキップしつつ追いかける。伊万里町池永久子さんの句です。歳末の吉永小百合ディナーショー、妻と二人の遠き思い出。歳末の吉永小百合ディナーショー、妻と二人の遠き思い出。伊万里白露短歌会、西大善さんの歌です。スポーツです。10月21日から25日、伊万里ホッケーフィールドなどで佐賀2024国民スポーツ大会ホッケー競技のリハーサル大会として、全日本社会人ホッケー選手権大会が開催されました。第46回市長期争奪 高等学校野球秋季大会が11月3日と4日国見台野球場でありました。第76回県民スポーツ大会が10月1日14日15日21日22日の5日間鳥栖市や神崎市などの競技会場で開催されました。今年度は市町村対抗による総合順位はつけず全13競技で交流大会として実施されました。12月の市民スポーツ、8日金曜、日野用心杯争奪グラウンドゴルフ大会、9時から国見台陸上競技場ほかで、10日日曜、伊万里会長杯争奪バドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、東西松浦駅伝予選会が10時から国見台陸上競技場で、それぞれ予定されています。
インフォメーションです。11月3日付で秋の叙勲法章が発令されました。叙勲、瑞宝総校長、元公立中学校長吉野敏信勝さん。11月6日、伊万里市教育委員会表彰式が市役所でありました。これは文化の日にちなみ、教育や学術、文化、スポーツなどの向上に大きく貢献した個人や団体、機関を表彰するもので、毎年行われています。また、統計功績者表彰受賞者の紹介がありました。パブリックコメントについて、意見提出をお願いする資料は、伊万里市第6次高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画の骨子案です。市は令和2年度に策定した伊万里市第5次高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画に基づき、高齢者が安心で健やかな暮らしができるような取り組みを推進し、医療や介護、生活支援サービスなどを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの進化推進に努めています。今回は現計画の期間が今年度で終了することから、新たな計画を策定するために意見を募集します。募集期間は12日から来年1月11日まで。詳しくは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 までお尋ねください。4日から10日は人権週間です。毎日のようにニュースなどで目にする戦争や紛争などによる悲惨な光景、いじめを苦にしたいたたまれない事件、インターネット上での誹謗中傷、さまざまなハラスメント行為、今私たちの人権が侵されています。今こそ人権について考えてみませんか。令和5年度啓発活動協調事項を紹介します。女性、子ども、高齢者の人権を守ろう。障害を理由とする偏見や差別をなくそう。部落差別、同和問題を解消しよう。インターネット上の人権侵害をなくそう。性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそうなどがあります。あなたの町の相談パートナー人権擁護委員を知っていますか。人権擁護委員は法務大臣から委嘱されて活動する民間のボランティアの人たちです。現在市では9人の人権擁護委員が市民の人権を守るために活動しています。常設人権相談は法務局伊万里支局で毎週月曜から金曜まで行っています。特設人権相談は市役所市民相談室で毎月第1、第3火曜日の午前10時から正午まで行っています。啓発活動としては小中学校や保育園での人権教室、人権の花運動や街頭啓発活動などの活動をしています。一人で悩まず相談してください。 みんなの人権110番、電話0570-003-110、子どもの人権110番0120-007-110、女性の人権ホットライン0570-070-810、いずれも電話受付時間は平日の8時30分から午後5時15分までです。問い合わせ先、人権童話対策課人権童話対策係、電話 23-2190 です。パスポートの更新手続きがオンライン上でできるようになります。電子申請を行うと窓口に行くのはパスポートを受け取るときのみになります。詳しくは市民課窓口係、電話 23-2143 までお尋ねください。市税は安心便利な口座振替や自宅などからスマートフォンを使用しキャッシュレスで納付することができます。納付方法、1、口座振替。口座振替ができる税目は市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税です。2、納付書のバーコード読み取りでスマートフォンアプリ決済を行う、納付上限額30万円。3、納付書の QR コード読み取りでのスマートフォンアプリ決済。4、地方税お支払いサイトから納付書の QR コード読み取りによる納付などがあります。詳しくは収納管理係、電話 23-2152 までお尋ねください。11月3日市民図書館で第57回子ども話し方大会がありました。最優秀賞、中学生の部、山城中3年諸岡由良さん、手話から聞こえてきたこと。小学生の部、伊万里小6年水田咲さん、古敵と私。優秀賞、中学生の部、東陵中3年高取玲奈さん、今の私たちにできること。小学生の部、二里小6年陣内美穂さん、違いの素晴らしさ。12月1日から母子健康手帳機能と子育て支援機能を組み合わせたイマリン子育てアプリを提供します。会員登録は簡単です。ぜひ利用してください。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話 22-3916。 11月2日伊万里有田地区消防設備等保守協会が教育振興奨励基金に10万円を寄付しました。年末年始の業務案内、主な市の施設業務の年末年始の休業日について案内します。市民図書館は28日から1月3日まで休館。市役所の業務、コミュニティセンター、市民センター、国見台などの体育施設、子育て支援センターは29日から3日まで休業。大坪保育園の休日保育は元旦から3日まで休業。出生や死亡、婚姻などの戸籍の届け出は市役所当直室で受け付けます。休日夜間休館医療センターは28日29日は午後8時から10時まで小児のみ受け付けます。30日土曜日は休業。31日から1月3日までは午前9時から午後5時まで小児および成人も受け付けます。電話してから来所してください。電話番号 23-9910。 年末年始の業務案内、ゴミの収集、佐賀西部クリーンセンターは31日から1月3日まで休業。屎尿の汲み取りは30日から1月3日まで休業です。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、 電話 23-2145。 休業期間は集積所にゴミを出さないでください。イマリンバスについて、市街地線は31日から1月3日まで祝日ダイヤで運行します。郊外線、地域線は31日から1月3日まで休業です。地域おこし協力隊活動レポートその9。こんにちは、愛木ギタウなつきです。河内野に来て2度目の冬が訪れます。最近の楽しみといえばかぼちゃの成長を見ることです。私は畑に堆肥として生ごみを埋めているのですが、いつの間にかそこからウリやかぼちゃが生え始め、今では立派なかぼちゃがゴロゴロと転がっています。水もあげていない、完全にほったらかしで、自然に生えてきたものがこんなに立派に実るんだなとびっくりしています。このままこのかぼちゃの生命力を信じて、草が生えても病気になってもほったらかしにして成長を楽しみたいと思います。サガバスまるっとフリーデー、来年1月の水曜日と日曜日は県内を走るバスに乗って県内で降りると運賃が無料です。県内各市町が運行するコミュニティバスや予約型乗り合いタクシーも含みます。問い合わせ先、まちづくり課、電話 23-2114。 三市町広域連携企画、有田町では16、17日の土日と23、24日の土日、有田セラにて有田マシュマロクリスマスが行われます。詳しくは有田セラクリスマスイベント実行委員会事務局、電話 0952-25-7236 までお尋ねください。伊万里市では第21回伊万里フェスタ伊万里のイルミが来年2月29日まで17時から23日の間、伊万里駅前公園、伊万里駅通り、大通りで行われています。小学生や高校生が手作りしたランタンやオブジェのほか、約20万球のイルミネーションなどが街を彩ります。詳しくは伊万里商工会議所青年部、電話 0955-22-3111 までお尋ねください。武雄市ではプラネタリウム100周年空を作るが1月8日祝日まで県立宇宙科学館で行われています。詳しくは佐賀県立宇宙科学館、電話 0954-20-1666 までお尋ねください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。12月下旬は佐賀西部クリーンセンターへのゴミの搬入車両が多くなり、2時間待ちになるなど大変混雑します。家庭ゴミは混雑を避けるためにも早めに持ち込みましょう。また家庭から出るゴミの減量にも協力をお願いします。受付時間、毎週月曜から土曜、家庭系のゴミのみは第2日曜日も受け付けます。12月31日から来年1月3日は休みのためにゴミの搬入はできません。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 固定資産税は毎年1月1日現在の土地、家屋、焼却資産の所有者に対して課税されます。家屋を新築、増築、解体した場合は届け出てください。解体の届け出は誤った課税を防ぐためにも特に重要です。届け出の期限は15日。詳しいことは税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。確定申告や市県民税申告の時、身体障害者手帳などを持っていない人も税法上の障害者控除を受けることができます。対象者には障害者控除対象者認定通知書を交付しますので、 必要な人は申請をしてください。詳しいことは福祉課障害福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。消防団年末警戒出初め式。年末警戒、消防団員が夜間に巡回を行います。期間中は午後9時に警鐘やサイレンを鳴らしますので、合わせて火の元の点検をお願いします。日時は28日29日です。時間はいずれも午後8時から午前0時まで。出初め式、安心安全のまちづくりを目指し出初め式を行います。開催日は来年1月14日、場所は市民センターです。問い合わせ先、消防調整課消防団係電話 23-2118。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは今月はクリスマス会です。日時は20日水曜10時から正午、場所は市民センターリハーサル室です。お誕生会は27日水曜10時半から11時半、場所は子育て支援センターポッポです。いずれも予約は必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。市役所では火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。証明書のコンビニ交付サービスを休止します。利用できないサービス、住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明書など。休止日は12月29日から来年1月3日。問い合わせ先、市民課窓口係電話 23-2143。 働くことに踏み出す若者を応援します。働くことに悩みを抱えている若者をサポートします。相談にはキャリアコンサルタント、公認心理師、臨床心理師、社会福祉士などの資格を持つ相談員が応じます。対象は働くことに悩みを抱えている15歳から49歳の人。相談料は無料です。佐賀市と武雄市の2カ所です。問い合わせ先、佐賀若者サポートステーション、電話 0952-28-4323。 武雄若者サポートステーション、電話 0952-28-9130。 認知症の人を介護している家族の皆さんを対象にした交流会です。日頃なかなか打ち明けられない介護の悩みを語り合いませんか。日時は20日水曜2時から3時30分、場所は市民活動支援センター。問い合わせ先、ひまり地区認知症の人とその家族の会、黒川さん、電話 090-2215-5556。 拉致問題をはじめとした北朝鮮当局による人権侵害問題は国際社会を挙げて取り組むべき喫緊の課題です。この問題への関心と認識を深めるため、毎年12月10日から16日までの1週間は北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定められています。拉致問題を風化させないために、私たち一人一人が拉致問題について考え、理解と関心を深めましょう。問い合わせ先、伊万里警察署警備課電話 23-3144。 公共職業訓練の施設見学会が20日水曜、来年1月24日佐世保市のポリテクセンター佐世保であります。電話は 0956-58-3118 です。市役所では夜間日曜日月1回にマイナンバーカードの申請交付を行っています。火曜日は午後7時まで、日曜日は12月24日、 8時半から正午までです。リサイクルのワンポイント、瓶類の一部はリサイクルサンデーで回収しています。積極的に活用しましょう。瓶類でリサイクルサンデーの対象外となっているものは赤文字のゴミ袋で出してください。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 続いて募集です。いちご収納セミナーの参加者を募集します。日時は来年1月21日日曜午前9時から正午、集合場所は伊万里総合庁舎です。対象は市内または有田町で作付け面積10アール以上のいちご栽培を考えている人、必ず事前に応募してください。締め切りは1月12日、参加料は無料です。問い合わせ先、伊万里農林事務所、西松浦農業振興センター、電話 23-5128。 夢佐賀大学唐津校の学生を募集します。応募資格はおおむね60歳以上の人、受講期間は来年4月から2年間、週1回、年間30日開講、60講座です。受講料は消費税込みの年額3万6750円です。募集期限は3月22日必着です。問い合わせ先、夢佐賀大学事務局、電話0952-31-4165。婚活イベント、輝く自分を見つけよう、プロに学ぶメイク講座、日時は来年1月26日金曜、参加料は無料です。募集期限は1月18日。問い合わせ先、婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 こんにちは、図書館です。クリスマスお話し会が16日土曜2時半から図書館ホールであります。入場料は無料です。主催、伊万里お話キャラバン。12月の休館日、18日、25日の各月曜と28日から来年1月3日までです。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。保健代より子どもの検診、3ヶ月児検診、10ヶ月児検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月児検診は14日木曜、市民センターであります。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。はい、相談教室などストレスケア相談と市民健康相談は12日火曜、妊婦ワクワククラブは15日金曜、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科検診は18日月曜、場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。65歳以上の人は結核検診を受けましょう。症状が風邪に似ているので要注意。咳や痰、微熱、だるさ、寝汗、胸の痛み、食欲不振、体重減少などの症状が2週間以上続いたら、早めに医療機関を受診してください。早期発見が大切です。早期に発見することが大切です。年に1回は必ず胸部 X 線検査を受けましょう。みんなで予防インフルエンザ、かからない、うつさないのためのポイント、まめな手洗い、指先や指の間、親指、手首は特に注意して手を洗いましょう。咳エチケット、マスクは正しく着用しましょう。鼻から顎まで覆い、隙間がないようにつけましょう。咳やくしゃみをするときは、マスクやティッシュ、ハンカチ、上着の袖を使って鼻と口を押さえ、他の人から顔を背けて1メーター以上離れましょう。口 口と鼻を覆ったティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。年末年始の急病は休日夜間休館医療センターへ。年末年始の12月31日から1月3日までの期間に急病になった時などは休日夜間休館医療センターを利用しましょう。診療時間は午前9時から午後5時までです。必ず電話してから来所してください。電話 23-9910。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910 です。12月の行事、市民センターウィンターコンサート、17日日曜、第1部は午前10時半から、第2部は午後2時開演です。問い合わせ先、浜口さん、 22-3146。 伊万里太鼓合同演奏会が24日日曜午後1時開演です。問い合わせ先、山崎さん、電話 090-1874-7281。 それは本当に点検ですか？給湯器の点検トラブル。相談事例として、大手電力会社の下請けをなる事業者が自宅に訪問してきて、給湯器の点検や新しい給湯器や渇水装置の契約を進めてきたが、この事業者が本当に大手電力会社の下請けなのか不審であるといった相談があっています。アドバイス、点検させてほしいと訪問してくる事業者に一人では対応しない。点検を依頼する場合は点検結果を冷静に確認し、事業者の話を鵜呑みにしない。その場で契約しない。契約するときは契約書の内容をしっかりと確認する。クーリングオフや契約の取り消しができる場合があることから、おかしいと思ったら早めに相談をする。問い合わせ先、まちづくり課市民相談室、電話 23-2133。 11月1日現在の人の動き、男 25,508 人、女 26,787 人、合わせて 52,295 人、前月に比較して34人減っています。世帯数 23,800、 13世帯増えています。これで広報いまり12月号を終わります。
時間がありますので、 NTT ふれあいトーク大賞から読みます。作花のりおさん、57歳。俺分かっとったんぜ。小川くんが私に反抗し始めたのは、彼が中学校の2年生になってからであった。それも並大抵の反抗ではなかった。私の言うこと、なすこと、すべてにわたって意識的に反対するのである。しかも仲間を糾合しての反抗であった。40歳を超える年齢になり、数えきれないほどの生徒を卒業させてきていた経験から、中学生が分かっていたように思っていた私にとって、いかにその認識が甘かったかを思い知らされた。今度の学級活動では、みんなが楽しみにしていたサッカーをしようと言えば、しとうないわいなあみんなという。それでも決められたことなので、生徒たちを運動場に連れ出してボールを与えると、彼はボールをコートと関係のない方向へ蹴り出す。小川くんについていく 5,6 名の生徒のためにゲームにもならないのである。どうすればいいのかと悩む日が続いた。電話も繰り返しかけた。保護者とも何度も会って話し合った。彼の周りを取り巻いている生徒の家を訪ねたこともあった。しかしその内容は、次の日に面白おかしく笑い物にされるのがオチであった。ある時、教室に残っている小川くんに近づいて、 どうしたら考え方を改めてくれるのだと聞いてみたが、お前が学校を辞めたらええんじゃと憎悪を込めた言葉しか返ってこなかった。そしてそのうちに私にはその言葉さえ返ってこなくなった。ある帰りの会の時、私は前の晩考えに考えた思いを手紙にし、彼に黙って差し出した。いつも通りの冷たい眼差しで差し出した手紙を受け取った小川君は、その中身を封筒から出したが、読もうともせずに高く手にかざして仲間に見せた後、悠々とそれで飛行機を降り、見とれよと言ったかと思うと、さっと教室の中へ飛ばしたのである。私の思いを乗せた紙飛行機は、冷たい幻聴とやり場のないうつろな空気の中を悠々と飛んだ。そんなことがあってから4年後の春のこと、勤務を終えて台帳していた私は思わず自動車を止めた。自転車に乗って走っていたあの小川くんが私を認めて、先生と叫んで手を振っているではないか。あれから4年、彼はもう高校3年生になっているはずであった。先生、何年ぶりに聞く言葉か。驚いて車を止めた私は近くの喫茶店に連れ込んで、何でもええからしっかり食え。彼は注文した数品を食べ終わってから、キラリとした眼差しをまっすぐに私に向けてからこう言った。先生、俺就職できたんぜ。それから分かっとったんで、俺分かっとったんぜ先生と。
美しく紅葉していた街路樹がすっかり葉を落としています。その葉っぱがくるくると舞いながら地上に降り、枯れ葉色の絨毯になっています。その裸の街路樹に代わってサザンカが咲き始めました。白やピンク、赤と鮮やかな深緑の葉っぱとともに初冬に彩りを添えています。サザンカの花言葉は、ひたすらの愛、困難に打ち勝つなどとあります。皆さんに愛されるはずですね。壁のカレンダーが1枚になりました。いよいよ師走、気ぜわしい毎日になりそうですが、心豊かに過ごしたいものですね。皆様、今年も児玉会にお付き合いいただきましてありがとうございます。来る年もどうぞよろしくお付き合いくださいませ。では来年まで皆様ごきげんよう。